PC の PC の PC
お座りのままで礼拝備えの賛美歌249番を歌いましょう。 今より聖霊降臨節第7シリーズの礼拝を始めます。
我が内なる全てのものよ、その
口を褒め忘れ、
そのすべての恵みを忘れる中で、
主は何時がすべての不義を許し、
何時のすべての病を癒し、
何時の命を滅びよりあがないいたし、
慈しみと愛と何時に褒め忘れ、
何時の口を良き者にて明かし締めたも、
かくて何時は若返ってわしのごとく新たになるなり、
主は我らの罪の他者に従いて我らをあしらい痛まわず、
我らの罪の他者に従えて報い痛まわざいき、
主を恐る者に主の賜物をその憐れみは大いにして、
天の地よりも高きがあるとし、
その我らより許可を遠ざけたもうことは、
東の西より遠きがあるとし、
主の己を恐る者を憐れみたまうことは、
主はその子を憐れみがあるとし、
主は我らの作られし様を知り、
我らの死なることを思い構えられない、
人の弱いは草のごとく、
その栄えは野の花のごとし、
風すぐれば伏せてあとなく、
そのおりで死のところに行くだよ、なお知られざるない、
しかはあれど主の憐れみはとこしえよりとこしえまで主を恐るる者に至り、
その私はこらのまたこらに至らん、
その契約を守り、主はその御蔵を諸々の天に固く据えたまえり、
その祭りごとはよろずの者の上にない、
主に使うる使いよ、主の御言葉の声を聞き、その御言葉を行うマスラオよ、
主を褒めまつれ、
その万軍よ、その御心を行うしもべらよ、
主を褒めまつれ、
その作りたまえるよろずの者よ、主の祭りごとの下なるすべてのところにて主を褒めよ、
我が魂よ主を褒めまつれ。
賛美歌2編の191番を歌います。
Thank you.
どうぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。御在天の主なる神様、皆を賛美します。今朝も健康を与えてくださり、御堂に集い信仰を同じくする兄弟姉妹ともに礼拝を捧げることのできる幸いを心から感謝をいたします。すぐ一週間の自らの行いを顧み、どうぞ信仰好きしもべの行いや心の中に抱いた数々の間違いを見舞いに懺悔し、あなたの許しを乞い願い、導きを切にお願いをいたします。一年を通して最も体調の維持の難しい時期を迎えておりますが、今朝から始まります一週間があなたに支えられ守られて、少しでも御前にかなった日々となり得ますように、御導きと御励ましと切にお願いをいたします。 CS 教師会、婦人会、解放委員会、ピーターパンの働きを覚えて導きをお祈りいたします。あなたの恵みと励ましを切にお願いをいたします。奈良県伝道会、大阪教会の歩みの上にも恵みを賜りますように祈ります。 CS の夏季キャンプの備えがあなたの導きと守りのうちに順調に進行しますように心からお祈りをいたします。高齢の方、病の方にも御顧みが豊かにありますように切にお願いをいたします。これらの感謝と願いと主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。それではお立ちいただきまして、賛美歌の122番を歌います。 どうぞお座りください。聖書を朗読していただきます。聖書はマタイによる福音書7章の1節から5節、18章の21節から35節です。その後引き続きまして、遠藤先生から釈には釈王と題しまして説教いただきます。
人を裁くな。あなた方も裁かれないようにするためである。あなた方は自分の裁く裁きで裁かれ、自分の測る測りで測り与えられる。あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。兄弟に向かって、あなたの目からおがくずを取らせてくださいとどうして言えようか。自分の目に丸太があるではないか。偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除け。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目からおがくずを取り除くことができる。神聖なものを犬に与えてはならず、また真珠を豚に投げてはならない。それを足で踏みにじり、向き直ってあなた方に噛みついてくるだろう。その時、ペトロがイエスのところに来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯したなら、何回許すべきでしょうか。7回までですか。イエスは言われた。あなたに言っておく。7回どころか、7の70倍までも許しなさい。そこで、天の国は次のように例えられる。ある王が、家来たちに貸した金の決済をしようとした。決済し始めたところ、1万タラントの借金している家来が王の前に連れてこられた。しかし返済できなかったので、主君はこの家来に自分も妻も子もまた持ち物も全部売って返済するように命じた。家来はひれ伏し、どうか待ってください、きっと全部お返ししますとしきりに願った。その家来の主君は哀れに思って彼を許し、その借金を帳消しにしてやった。 ところがこの家来は外に出て自分に百デナリオンの借金をしている仲間に出会うと捕まえて首を絞め借金を返せと言った。仲間はひれ伏してどうか待ってくれ返すからとしきりに頼んだ。しかし承知せずその仲間を引っ張っていき借金を返すまでと牢に入れた。仲間たちは事の次第を見て非常に心を痛め主君の前に出て事件を残らず告げた。そこで主君はその家来を呼びつけて言った。不届きな家来だ。お前が頼んだから借金を全部帳消しにしてやったのだ。私がお前を憐れんでやったようにお前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったか。そして主君は怒って借金をすっかり返済するまでと家来を牢役人に引き渡した。あなた方の一人一人が心から兄弟を許さないなら私の天の父もあなた方に同じようになさるであろう。
人を裁くな。あなた方は自分の裁く裁きで裁かれ、自分の計る計りで計り与えられる。シェイクスピアという人が尺には尺をという、劇を書いています。そこから題を取りました。少しそのことを紹介する前に、尺ってなんだ、私より上の人はほとんど尺と分かると思いますけれども、学生たちが尺って何やっけ、その一尺二尺という、かつての、その測りがありましたけれども、その、測り方の、範囲でもあります。また一尺等で、その測りを測った、で聖書の中の、測りというのを調べてみると、天秤で、測る測り、かつて、エジプトの、その、人たちの考え方の中にですね、人が死んだ後、黄泉というところに下り、そしてそこで、その当時の、その黄泉の神がですね、一人一人を連れて行って、そしてその心臓を抜き取ってですね、で心臓をその、はかり天秤ばかりにこうかける。でその心臓の重さによって、罪がある、もしくは罪が軽いという、そういうことを、測ったそうです。そして旧約聖書の中にもその天秤によってですね、私たちの罪をこう測る、もしくは、その測り、その天秤ばかりの測りの方がおかしいから私は罪人というふうにこう、なんていうかな、無罪の罪なのに私は罪人にされている、そういうことを訴えている旧約聖書の箇所が出てきます。ですから聖書の中で、測りといったときに、天秤にかけてですね、その、心臓ということはあれですけれども、しかし私たちの、自分の、罪の重さをこう測る、そういう測りを想像していただければと思います。一箇所だけ旧約聖書の、その測りについての箇所を紹介して、そして、少しシェイクスピアの話をし、そして聖書の事柄をご一緒に見ていきたいと思います。レビ記の19章の中に、復讐してはならない、民の人々に恨みを抱いてはならない。自分自身を愛するように隣人を愛しなさい。私は主である。復讐してはならない。そして自分自身を愛するように隣人を愛しなさい。これは、新約聖書の中でも、用いられる言葉であります。その復讐しないこと、自分を愛するように隣人を愛する。そのことを語っている同じ聖書のレビ記の19章の後半のところにこんな言葉があります。あなたたちは不正な物差し、はかり、マスを用いてはならない。正しい天秤、正しい重り、正しいマス、正しい容器を用いなさい。私はあなたたちをエジプトの国から導き出したあなたたちの神、主である。復讐してはならない、自分自身を愛するように隣人を愛しなさいと語った同じ箇所で、不正な物差し、はかり、マス、当時の、はかり、はかるその、道具です。そういったものが すべて正しいものでなければならない。すなわち不正の計りで私たちは人を測ってはならない。自分自身を愛するようにですから、自分が測られたい計りで、まあ、他人を測る、もちろん自分の測りがいい加減で他人もいい加減というのもあれですけれども、まあ、正しい測りで、自分も測り、また他人も測る、まあ、そのことを、旧約聖書の中で要求しているところが、あります。シェイクスピアは、まあ、この箇所も、知ってでしょうか。先ほど読みましたマタイによる福音書の、人を裁くな、あなた方は自分の裁く裁きで裁かれ、自分の測る測りで測り与えられる。英語で、measure for measure、メジャーというのが、ありますけれども、まあ、測り、自分が測る、まあ、尺、測りで、他人も測り、そして他人を測る測りで自分も測られる、まあ、そのことを、劇にして書いています。少しだけ紹介させてください。当時の、国を治めていた公爵代理の、公爵が、いました。そして、公爵は、まあ、嘘をついてなんですけれども、自分は旅に出るから自分の代わりに、まあ、国を治めてくれということでアンジェロという人を、選び、そして、アンジェロという人にですね、私がいない間に国をしっかり治めてくれという言葉を残し、まあ、旅に、出てきました。代理をしているアンジェロはその言葉を受け、そしてもともと厳しい性格であったようです。ですから、国中にお触れを出して、そして、私が公爵代理である、今まで、許されていたことも含め、これからは厳格に取り締まるというお触れを出しました。そして特に、男女関係の事柄について厳しく取り調べる。実際その、まだ結婚をしていなかった男女が、性的な関係を持った、そのことを見つけ、そしてその男性の方を捕まえ、すぐに、死刑を宣告、してしまいました。クローディオという若い紳士を、死刑に処す、国を任された、公爵の代理としてこの人をまず死刑にする、そして見せしめのようにこれから私は厳しくこの国を取り締まる、そのことを、アンジェロは、目指した。ところがこの死刑を宣告されたクローディオの、妹、これから修道女になるために、その誓いを立てようとしていたところに兄が死刑の宣告を受けてしまった。そこで、兄のために命乞いをするために、公爵代理、アンジェロのところに、やってきます。イザベラというその女性は、美しい、そしてその中にとても謙虚さがあった。このあたりシェイクスピアの好み、そして当時の、イギリスの人たちの好みが出てくると思うんですが、しかしその、妹イザベラに、惚れてしまうわけです。そして自分が裁いたその罪を自分もまた犯してしまう。実際には少しトリックがあって、その、イザベラの代わりに自分の元の妻と、関係を持つことになりますが、しかし、アンジェロはですね、暗闇の中でしたから、自分は、結婚していない男女関係で、性的な関わりを持つことをに対して死刑を宣告した。でも自分もまた同じことを犯してしまう。その、罪を犯してしまった。そして、実際に自分が死刑にしてしまった、クローディオには刑を執行してしまい、そして自らは同じ罪を犯し、自分もまた裁いてくださいというその罪の裁きを公衆の前で行われる場面に、出くわします。旅に出ていた公爵は実は、司祭に化けてですね、全ての事柄を周りから見ていました。自分が任命したアンジェロがきちんと自分の代わりをなすのか、そして、この、クローディオと、イザベラのことの顛末は一体どうなるんだろうか、そしてこの公爵が最後にその、自分の身元を明かし、そして、公爵代理のアンジェロを、裁く場面が出てきます。 不思議なことですけれども、お前も死刑だという裁判を期待している私たちにとって、お前は命乞いに来たイザベラと関係を持ったのではない、自分の元の妻と関係を持った、そしてお前はその妻ともう一度関係を取り戻すがよいと。すなわち自分が罪を犯して自分も死刑だと思っていたその人を、まあ、許す判決が下されることになりました。あまり話をしすぎると、読む気がなくなると思いますので、このあたりで止めさせていただきますけれども、しかしこの釈には釈よという小説が私たちに投げかけているのは、公釈代理として人を裁く立場に立ったこの人、そして厳格な裁きをみんなに布告した、実際に刑の執行まで行おうとした、しかし自分もまた同じ罪を犯してしまい、そして自分もまたその裁きの場所に出て行った時に、死刑の裁きのはずの裁きが許しの裁きになっていた。裁く者が裁かれる者に変えられていく。そしてまた不思議なことですけれども、死刑だと思っていたその裁きが許しの裁き。妻と仲良くしてまたあなたは生きよというその新しい裁きになった。私はシェイクスピアという人が、まあ、19世紀ですから、いろいろ読んでいただくと、あれというところもあるかもしれません。しかし、やはり聖書の題材、聖書が私たちに語ろうとしていることの深いところ、そこには、自分が計る計りで、自分も計られる。その裁きの目を持って人を見る者は、自分も裁かれる者になるということ。そしてシェイクスピアの深さは、しかし神の計り、神の裁きは人間の裁きをはるかに超えているものであるということ。聖書に戻りましょう。まず7章のところを見ていきます。まあ、少しそのシェイクスピアの尺から尺へ、その裁くものが裁かれるものに変わっていく様、そして神の裁きは不思議な、まあ、逆転的な要素、死刑のはずの宣告が許しの裁きに変えられていく、まあ、そのことを少し頭に置いていただいて、もう一度、7章、そしてその後に18章を見ていきましょう。人を裁くな、あなた方も裁かれないようにするためである。あなた方は自分の裁く裁きで裁かれ、自分の計る計りで計り与えられる。あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。兄弟に向かって、あなたの目からおがくずを取らせてくださいとどうして言えようか。自分の目に丸太があるではないか。偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除け。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目からおがくずを取り除くことができる。まあ、極端な例えです。自分の目の中に丸太が、まあ、入るわけないじゃないかと思われると思います。しかし、まあ、極端な誇張を通して人の目の中の塵を見て、おがくずを見てですね、あなた罪のおがくずが溜まってるよということで、目をきれいにしましょう、そう言っているあなたの自らの目を見よ。丸太ですから本来目の中には入らない。しかし目の中に入らないほどの罪が自分の身に溜まっているのにかかわらず、人のものを取ろうとすること。そのことに対して、人を裁くな。聖書は、その人間関係だけのことを語っているのではありません。ここには、聖書の根底にある終末に対する考え方、すなわち、神様が世の終わり、救いの完成をなされるとき、神様の救いが完成するときにおいてまで、人間同士がお互いの目の中のおがくずを見つけ、そしてあなたのおがくず取りましょう、いやいやあなたの目の中は丸太だよということで裁き合い、 お互いがお互いを敵視して、おかしな計り、おかしな尺を持って計ろうとする、その私たちの愚かさ、むしろ神の前にまずあなたがいでよ。もしあなたが神の前に出たとすれば、おがくずも丸太もそれをさらに超えるほどの罪の蓄積も神様によって変えられる。ですから神に従うあなたは人を裁くのではない。その具体的な例として18章の物語が書かれているわけです。神様の前に出て裁かれる。これは終末。神の救いが完成するときに私たちは神様の前に出ていき、そして神様が天秤を持っているかどうかわかりませんけれども、神の裁きの前に立つという、そのことが想定されています。そして18章のところでは、家来が出てきます。その家来の例えの前にはペトロとイエスの対話、罪を何回許せばいいか、7回までですか、だいたい仏の顔も、3度までと言いますけれども、7回というとかなり譲歩してよく許した、そういう回数であります。しかしイエスはその7回どころか7の70倍、これは無限、もしくはあなたの一生涯かけてあなたはこの許しということを学びながら歩みなさいと。人間には3回ぐらいしかできない許し、しかし7の70倍、これはあなたが一生涯かけてその許しについて学び歩みなさい。そしてそのことの例えとして次のお話が出てきます。一人の家来が1万タラント、主人から借りていた。主人は神様、そしてこの1万タラントの家来、これが私たち人間を表しています。そして終末、世の裁きが来た時に返済ができなかった。1万タラントンは、一説によると大体15年分の賃金だそうです。私たちが生きていく中で15年かけて貯める、そのお金が神様に対する借金であった。ですから自分も妻も子もまた持ち物も全部売って返済するように、この家来が持っていた持ち物をすべて売り払いなさい。妻も子も15年分の賃金、それをあなたは終末の時には払わなければならない。これが先ほどの例えで言うと丸太です。15年分の重い負債、丸太を私たちは抱えて生きている。しかしこの家来に対して家来は神様にどうか待ってくださいと、きっと全部お返しします、26節にありますけれども、きっと返す、待ってくださいと、なんとかこの借金を返済しますから待ってくださいと嘆願するわけです。27節にありますが、その家来の主君は哀れに思って彼を許し、その借金を帳消しにしてやった。主人、神様のその思い、本来であれば丸太のような15年分の借金、妻や子や自ら全部を売ってもまだ返すことができないような、そのような借金を哀れに思って、そして許した。 さらにはその借金を帳消しにする、すべてを帳消しにします。先ほど読みました口読文の中に、主は我らの罪の傘に従えて我らをあしらいたまわず、我らの不義の傘に従えて報いたまわざりき、という言葉が出てきます。私たちが犯した罪の量、15年分の賃金になるほどの丸太のようなその罪、それを神はその傘に従って私たちを裁く。しかしその裁きが許しに変えられていった。これがこの例えの前半のところです。15年分が丸太が帳消しにされた。本来であればこの家来は喜んで、自分の借金が全部帳消しになった、15年分の丸太が全て取り除かれた、もう喜びを持って家に帰ればいいわけです。ところがこの家来は自分に対して100デナリオン、1デナリオンがだいたい1日の賃金です。ですからまあ100日分の賃金を借りている自分の、まあ、もう一つ下の家来を見つけ、そして捕まえて首を絞め、借金を返せと言った。自分自身は15年分の借金、丸太を取り除いてもらったこの家来が、しかしその帰りに自分に100日分の借金をしていた仲間を捕まえ、首を絞めて、借金を返せ。その仲間はひれ伏して、どうか待ってくれ、返すからとしきりに頼んだ。これは先ほどの家来が神様の前で成したのと全く同じ、待ってもらい、そして必ず返すとひれ伏して頼む、全く同じことをしているわけです。ところが30節、しかし承知せずその仲間を引っ張ってき、借金を返すまでと牢に入れた。自分は許してもらった、しかし自分に借金をした者は許せなかった。全く同じように、先ほどまで自分が神様の前にひれ伏していたのに、今度目の前でひれ伏すその人を彼は許すことができなかった。ある仲間が事の次第を神様に伝え、そして神様がもう一度その家来を呼び出す。32節からです。不届きな家来だ、お前が頼んだから借金を全部帳消しにしてやった。私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったか。そして主君は怒って借金をすっかり返済するまでと家来を牢役人に引き渡した。神様は先ほどの許しの裁きを覆すような形でこの家来を牢に入れてしまった。例え話ですから、この例えの中には意味があります。その一つのまとめのような形で最後に、あなた方の一人一人が心から兄弟を許さないなら、私の天の父もあなた方に同じようになさるであろうと。はじめにあったのは神の許しの裁判でありました。そしてその裁判で許されたものが、神様によって一つの試みにあいます。それは自分が貸していた、その貸し手が現れる。その時に私たちがどうするのか。許さなかったこの家来は、もう一度神の前に引き出され、新しい裁きによって牢に引き渡される。いつもこういう極端な 話を読むとですね、聖書の私たちに対する一つのメッセージが浮かんできます。それは極端に悪い人、そしてそうでない人の二つを挙げていくときには、必ずあなた方はその悪い方を選んではいけないと、この家来のようになってはならない、もしそうなるとするとこのようになるからということで、これを読んだ私たちにはこのようになってはならない、まあ反面教師のような形で私たちにそのことを語っています。ですからマタイによる福音書は神様のメッセージとして、私たちが神の裁きの前に立たされるときに、この借金を抱えた、15年分の借金を抱え、丸太を目の中に持っている家来と全く同じ立場であること、そのことを先に示し、そして許されて帰ったときに、あなた方がこの地上で出会う仲間に対して、このように許さない態度で接してはなりませんよということを私たちに語っている。いつも十字架の話をするときに、まあ、縦と横のことを言いますけれども、縦の許し、神がすべてを許してくださっているその許しの事柄を私たちが覚えたときに、次に私たちは横の十字架、お互い同士の関係性が常に問われていきます。そしてこの聖書が語っているのは、縦ではこの15年の丸太の罪が許されている、じゃああなたは横の関係をこれからどう生きますか。冒頭に歌った賛美歌には、私たちが罪人の頭であるとの自覚を促す賛美歌がありました。我罪人の頭なれば、その私たちが罪人の頭である、罪人のボスであると、しかしその罪人の私たちに神様が働きをなしてくださった、その根底には神の計り、イザヤ書の43章にありますように、私の目にあなたは値高く尊い、私はあなたを愛している、神様は私たちを愛の尺度、愛の計り、許しの尺度、許しの計りをもって私たちを許してくださった。もちろんそこには十字架の愛、十字架の許しがあるわけですけれども、私たちがその縦の十字架の許しを見出したとき、自らは罪人の頭、丸太を抱えて生きている、15年の借金を抱えている私たちが、その縦の関係の中で許されたときに、横の十字架、私たちがお互いの関係の中でその許しをどう捉えるのか、神の御足の後に従う。もちろん私たちは自分の育った環境や自分がこれまでに受けた様々な教育によって、自分の計りの大きさ、まあ、もしくはその計りはむしろ許しよりも裁きの計りの方が重いかもしれません。しかし一度自分が十字架の盾のその前に出たとき、自分のその尺度をもう一度振り返る、神様の前で私は正しいと本当に言えるんだろうか。旧約の予防記という書物は、本当に正しい、何も間違いを犯していないような人ですら、神の前に本当にお前は正しいのかということを問いかけられています。ですから私たちが自らの尺で人を測ろうとするとき、縦の十字架を思い出してください。そして神の裁きの前で、私たちはもう許されるべきではない、15年の借金、丸太をすべて許されている、あとは横の歩み、神の御跡の後に従う私たちはすぐに神のようにはなれません。しかし その許しに満ちた神の許しを少しでも伝える、もしくはその後に少しでも従っていく歩み、釈には釈をという、その自分が裁かれるからということではなくて、縦の十字架に許された自らがその横の十字架を広げていく、そのような生き方を神様はなすことを願っている。聖書はそのことを少し極端ですが、しかし私たちに分かりやすく語っていると思うのです。お祈りします。神様、あなたは私たちに人を裁くな、あなたがその測る測りで測られ、その裁く裁きで裁かれる、そのことを警告なされました。そして十字架のイエスの愛を通して、本来であれば15年の借金を抱え、丸太を抱えて、あなたに牢獄に入れられて叱るべき私たちに許しが宣告されました。私たちがその許しの十字架の前に自らを置いたとき、罪の深さに頭を垂れ、しかし同時にそこから許されて帰るときに、横の十字架のことを思い出させてください。隣人を自らのように愛し、正しい尺を持って自らを測り、また人を測ることをあなたは望んでおられます。どうか私たちがあなたの許しの尺度を持って人に接し、少しでもあなたの御跡の後を歩んでいくことができますように導いてください。何よりも教会があなたの御国を先取りして表す場として、許しの場、許しの尺度を持ち合う場として、これから歩んでいくことができますように導いてください。この祈り、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
お座りください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。ご在天の神様、今日もこうして敬愛する兄弟姉妹とともに御堂に集められ、遠藤先生を通してあなたの御言葉を聞くことができましたことを感謝申し上げます。ともすれば我々は自分勝手な判断でもって自分や周りの人たちを裁きがちです。ですがどうか今日からの1週間あなたの御心にかなった判断ができますようにお守りください。今捧げましたものはあなたからいただいたものの一部です。ご用のためにお使いください。この言い尽くせませぬ感謝と祈りを我らが尊き主イエスキリストの御名を通して御前に捧げます。アーメン。
ありますか。
それでは牧会報告をさせていただきます。お手元の週報をご覧ください。本日の集会ですけれども、臨時役員会が地下室で1時まであります。婦人会の例会がこの後会堂で行われますので、そのようにご予定ください。内容はそこに記載しておりますのでご覧いただきたいと思います。会報委員会は牧室で1時30分から行うということになっておりますので、そのように覚えてください。 CS の教師会が1時から地下室であります。本日予定しておりましたコーヒーアワーは来週に繰り延べになりますので、ご了解をお願いいたします。次のページに移ります。今週の集会でありますけれども、聖書講座15日の水曜日、午前10時30分からであります。晩祷会、15日水曜日の午後7時から、ひまわりグループ1学期の最後になりますけれども、16日木曜日の午前9時から、ピーターパンのお昼ご飯が17日の金曜日11時30分から、同志社京田辺聖書集会が18日の土曜日の1時30分から行われます。それぞれ覚えていただきたいと思います。街道の清掃は18日の土曜日、そこに記載しております4名の方、どうぞよろしくお願いいたします。遠藤先生の予定でありますけれども、面会日は17日金曜日の午後という日に一応予定しておりますので、ぜひ覚えてご活用ください。次週の手術でありますけれども、7月19日聖霊降臨節第8手術になります。救いの世は揺るがないと、そして題して遠藤先生からの説教があります。礼拝後の集会、右に移りまして礼拝後の集会でありますけれども、そこにご覧書いておりますように、青年会の礼会と街道建築準備委員会が予定されておりますので、覚えてください。それから森田副牧師の礼拝説教が7月26日に予定されておりますので、覚えてください。 CS の夏季キャンプはすでにも案内いたしておりますけれども、7月の30日から8月の1日までの予定であります。予定通り行いますので覚えてください。あと先生から補足をしていただきます。
役員会の報告の、裏面の3番のところだけ少し、隣の駐車場の業者がまた変更になるということで、その土地をですねまた借りるか、駐車場新しい業者は全部をコインパーキングにするということなので今借りている2台分も、確保できない可能性もある。それから、やはり協会としては隣の土地をもともと買えればもしくは全面的に借りられればということで、少しその、事柄についての動きが、ありました。で結果的には、そのことの交渉をする、直前まで行ったんですけれどもやはり条件が折り合わなかったので、全面的に借りるということは、今回はしないという決断になりました。少し情報整理しなければいけませんので今日午後もう一度臨時の役員会、水曜日に臨時役員会を一度開きましたけれども、もう一度臨時役員会を開いて、情報を整理して、皆さんの方に、ことの経緯等を、紹介させていただきたいと思いますけれども、その動きがあったけれども、しかし、その、隣の土地を、借りたりすることは、残念だけれども、今回はことが進まなかったということを、ご理解いただければと思います。また詳細は次週に、皆さんにご紹介できるように少し情報が、いろいろたくさんありますので整理して皆さんにご紹介できるように今日の、臨時役員会で整えたいと思っております。以上。それから、お知らせのところにこの間の流れるところが今日、発行されました。ご苦労して編集そして記事を書いてくださった方に感謝を申し上げます。以上です。
それではグリーティングということで皆さん左右の方前後左右の方とご挨拶がいただければと思います。それでは昭恵の541番を歌いました後祝祷構想を持って礼拝を終わります。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、子に添えました改宗一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。